こんにちは、こんばんは、リクです。
はい、どうも、こんばんは、富蔵です。
どうも、富蔵さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。おめでとうございます。
はい、明けてしまいましたね。
そうですね、2018年ですよ。
明けてしまいましたね。無事明けたというかなというか。どうでしたか、2017年は振り返ってみて。
あっという間でしたね。
早かったですか。
もう、なんか、世間的には、
はい。
平穏に過ぎたというよりも、もうありとあらゆることが起こって、
ええ、
こう、喧騒のうちに一年がバタバタ終わっていったっていう感じがしますよね。
そうかもしれませんね。
社会の状況としてはですね。
社会の状況としてはそうかもしれないですね。なんかよくわからないまんまここまで行っちゃったって感じがしますね。
ねえ。
どうですか？なんかこう、なかなかこう、ほら、年を重ねるごとになかなかこれに時間が取れないとかになってきてません。
特に今年はもうバタバタし、僕自身もバタバタしっぱなしで。
去年ですね。
はい。
はい。
もう、こっちの方の、なんでしょうね。映画もなかなか見に行けないし、うん、漫画も買えないし、うん、本も暇がないっていう。っていうのがあって、特に今年の後半は、もう半年は、うん、もう、なかなかそっちの、余暇を楽しむことができないっていう状況で、ようやくこの12月ぐらいに落ち着いてきたかなっていう感じなんですよね。
そっか。なんかバタバタバタっと終わっていった感じが僕もすごくするんですよね、2017は。
そうですよね。
何をこんなにバタバタしてたのかなっていうぐらい、バタバタバタ、うん、あ、気がついたらもう、もう年末やんと思ってたんで、うん。
本当にね。
ね、大変、大変でしたね。なんか、特に変化もなくって感じだったんだけど、
うん、長期的に、
はい。
もう、なんか物事を考えれなくなっちゃった年だったかなって。
ああ、
もう目先のこの物事をこなしていくだけなんで、余計こう。
逆に、早いよね、そうなると。
そうね、もう全く余裕がないというかね。
なんかわからんでもないですね。
うん、ちょっと今年はもうちょっと落ち着いて、余裕を持って、うん、やりたいですよね。
まあなんか、まあ僕はいろいろ駆け抜けれたんで、それはそれでよかったかなと思ったとしてもあったんですけど。
うん。
そうですね。ただちょっと、アニメとゲームが全く触れれてなかった年でもあったんで。
まあ、ゲームはね、もう、その時間のない時にできるゲームって言ったらスマホゲームだけなんで。
なってくるよね。そうなってくるよね。
ちょっとまあ僕はカンコレなんで。
はい。
ちょっとカンコレ勢としては。
おかしいな。
なかなかアズルレンに。
おかしいな。
ん？何？
おかしいな。ずっと横にいたときはなんか、カンコレじゃない女の子たちを見てニヤニヤしてたの。なんか年末に見たような気がしたんだかな。どこが好きですか？まで聞かれた記憶があるんですけどね。
いやね、だから、やっぱカンコレ勢としては、はい、そこは許容できないというか、
はい、
ちょっとやっぱりね、うん、アズルレンやっぱり、
はい、
うん、違うだろうっていう、違うだろうってわけじゃないんだけどね。
はい。
こう、わーいって言って、サービスインダーって、こう入れない、
なるほど。
複雑な、
心境っていうのが、ちょっと、この、一応今まで僕はカンコレ原理主義者として生きてきたかために、
そう。
ここでこれに、これをやってしまったら、ちょっと今までの自分と、他のカンモスたちに申し訳が立たんという思いもやっぱり提督としてあったんですか？
ありますから、そこはやっぱり手を出すのをこう、なんか指先がちょいちょい動いて手をこまねいてるという状況だったんですけども、いつかな、11月の末ぐらいかな。
はい。
まあ、ひっそりと始めました。
はい。
うん、誰にも言わずひっそりと。
はい。
始めて。
はい。
で、やってみると、まあまあ面白いので。
そうなんですよね。
はい。先月末の半ばぐらいからは、もう本格的にやってるっていう状況です。
ずっと加賀さんが来ないんですって言ってましたもんね。
加賀さんはやっぱり来ないです。
ね、赤木さん来たことに驚いてましたもんね。
うん、来たんですけど ね、なかなか出ませんよ。アズルレーンはね、
はい、
私のタイムライン上では、やってらっしゃる方が、少ないので、どこに行ったらやってる人がいっぱいいるんだろうっていう。フレンドを増やしたいんですけども、全くいないという。
なんでやろうね。
うん。
確かにしてる人あんまりいないわ。
お話が、ね、こんなやつドロップしたっていうのが、報告がなかなか見ない
ですね。そうですね。あんまり見ないですね。
でもね、
はい。
もう正直言って、アズルレーン、カンコレ潰しに来てると思うんだよね。
はい。なるほど。
あれの力の入れ方って、ちょっと、すごい、今、こう、この一年で力ガンって入れて、うん、完全にこう、取り崩しにかかってるような。
でもゲームのジャンルとしては違うじゃないですか。
ただ、基本的な、この、基本的な、なんていうのかな、世界というか、寝てるとこ多いじゃないですか。
そうですね。
やってます。やってるネタとして、
わかります、わかります。
ね、進化させたりとかっていう。で、システムがね、やっぱりこうだったらいいのになっていうところが、手が届いてるところがあって、
変にかゆいところに手が届いてますよね。確かに。
すごく細かいところが気が利いてるんですよ、ね。途中で戦闘やめれるとか、やめて置いとける、あんな時間か置いとほっとけるとかね。
遊びやすいゲームっていうか、意外とやってみるととっつきやすいから続けてしまうというタイプのゲームなんじゃないかな、
そう
感じはします、僕は、あれは。
これはね、手かかるんで。
ね、手、そう、時間と手間がかかるっていうんですかね。
ま
あ、そこに愛を詰め込んできた、パターンがあるんやけれども、遊びやすさっていう点で言えば、アズルレイの方が勝ってんのかなっていうふうには、ちょっとしかかじってないけど、思いましたね、パッと遊んで。
まあ、その辺が、こう、今後どう、ユーザー層に変わっていくのかなっていう。ただまあ、カンコレはカンコレで、
はい。
元々がこのブラウザゲームっていうところがあるので、
そうですね。
そこは、まあ、一線を画して住み分けていけばいいのかなっていうところは考えると思います。
なるほど。まあ、そんなアズルレーンをやりながら、北上していた富蔵さんですけど、ご旅行に行ってたようで。
はい、いや、そうですね。
いつも、この年となれば、富蔵提督の冬休みみたいなタイトルでうちの番組ってやってるんですけどね。うん、
そうですね。毎年恒例のやつですよ。
本当、毎年恒例の、ほんまいつも同じことしかやってないっていうね。
ああ、そうですね。いつも同じことやってますね。
そうですよ。それが大体、毎回、おならね、面白いことを発見したんですよ、僕は。
何ですか？
この間のファイルを上げようと思って、この間のゲストにお二人、カズハセさんとスパスパさん来てくれて、まあ、映画のベスト10みたいなことをしたんですけれど。うんうん、
やってましたね。
で、あれをファイルで上げた後、ファイルマネージャーをパーッと開いたんですよ。
うん。
再生回数っていうのが見れるんですね。
ほうほうほう。
今、平均で大体200再生を必ず行くようになってまして、
なるほど。
同じことばっかりやってても、200再生してくれてんねんなっていうのをぼんやり思いながら、
いや、ほんとね。
していきましたね、僕は。はい。ありがたいこって。ね、ですよ。そうですよ。まあね、富蔵さんのベスト10とかないんですか？
ベスト 10？
はい。
熱くてもいいですけど、今ちょっと、パッて言われてもわかんないけど、
はい。
漫画のベスト10とかならあるよ。
ああ、なるほど。映画でこれ良かったよっていうのなんかないですか？
あると思うよ、そりゃ。
ああ。なんか印象に残ったのってありました？去年。
映画っすか？
映画。
映画、去年なんだろうな。2017年、ちょっと待って、2017年の映画と。
ザ・マミーとか見てたよね。
あ、マミーね。
ザ・マミー見てたね。
うん。まあ、 面白かったなーっていうぐらいのもんですけどね。
パイレーツ・オブ・カリビアンも見てたよね。
ああ、面白かったなーっていう。
あれ見たって言ってなかった？あれは見てないのか？あいつら、ミニオンズ。
見ましたよ。
見たっけ？
見ました、見ました。
ああ。散々パラあいつらキモいっすよねって言ってた、彼らを。
ウェイウェイウェイウェイみたいなこと言ってた。
言ってました。
ああ、言ってましたね。
まだ見れないですよね、僕ね、ミニオンズ。
まあ、どっちかって言うとやっぱり、はい、ちょっと癖のある映画の方が、
うん、
記憶には残りやすいし、
そうですね。
なんか記憶に留めるって言ったら、そういう癖のある映画かなっていうところだから、うんっていうところを考えたら、去年はどっちかというと前半の方に見た。あ、ちなみにコクソンは、
うん、
あれですよ、今オンラインで配信されてるんで、
ええ、
それでコクソン見ましたけど、
ご覧になりましたか？
うん、もう全体的に本当画面が暗い映画だなっていう。
そうですね。
画面のこの暗さに、もう、愕然とするという
か、そうですね、
まあ暗いっていう。
国村もそうですよ、国村もそう、あれが。はい。
かね、変な匂いがしてきそうな映画ですね。
そうですね、匂ってくる映画でしたね。わかります、わかります。すっごくわかります、それ。はい。そうです。
確かに、まあ、コックソンは去年の、この時期、3月ぐらいかな ?2 月、3月ぐらいかな、
そうですね。
公開された。
3月です、3月。
韓国映画としては面白かったなっていう。
あれですね、映画ファンが言うてる、ちょっとこれ言っちゃってるよ、韓国映画3作品で言えば、ちゃんとアシュラもコミドさん見てるからね。
うん、アシュラ見ましたね。ね、アシュラとあと見てないのが、うん、お嬢さん。
お嬢さんですね。ね、はい。
あれがね、まだ見てなくて、オンラインで出てるのかな、
出てると思いますよ、多分。
あれもちょっと見てみようかなっていうところなんです
ね。3時間あるけど頑張ってね。
長いな。
長いですよ。
そういう長い映画は劇場じゃないと逆に見れないんだけど。
これ3部さ、うん、ちゃんと3部構成にやってるんで。
ああ、うん。
これ以上はもう何も言えないけど、江戸川乱歩とか好きな人におすすめってずっと言ってるけどね、僕は。
じゃあいいね。うん、
ですよ。はい。
まあ、どっちかっていうと、そうね、韓国映画やっぱりすげえなって思ったのは、
うん。
アシュラでしたね。確かに、まあ、コクソンとは違う意味ですごいわけだけども。
全く違うジャンルの映画やけどね、うん、あれね。
ただやっぱり、ジメジメして、画面が暗い。
ね、暗い。それでいて、ご飯食べてんのよな、あの人たち。
まあね、ガッツくんだよな。
うまそうに食べる。ガツガツ食うんだよね。うん、最後、あげこの果てはコップまでガツガツ食うんだよね、あの映画。
もうボリボリ食うてるから、食うたらあかんから。やめいって。
どんな映画か思った人は見てくださいというふうに僕は思ってるね、うん。
ただやっぱどっちにしても、
うん、
演技すげえなって。
すげえよね。思うね。うん、僕も
そう。熱演具合がすげえなって、
うんうん。思う。そう
思
う
わ。思ったんで。そうですね。まあ、こう、ずらっと見て、まあ、いろいろ僕も見たやつはありましたけど、
はいはい、
やっぱりその辺かな。うん。アニメ映画は、
うん。
毎年結構やってるやつ見てるんですけど、
そうですね、
今年もまあまあ半分ぐらいは公開で主だったやつ、まあ見たんですけど、
うん、
最初の方に見た、ソードアートオンライン。
ああ、そうね。何回も言ってたもんね。
これは、ソードアートオンラインの世界観を、劇場版でうまく、再現できてたかなっていうのが、う
ん。覚えてるのは当番組でもずっとキリト君がヘナチョコでっていうのを言い続けてましたからね、あなた。
ああ、リアルで戦っては、やはりキリト氏はダメなんだなと。
うん。すごくそれを嬉しそうに言うてはったのはよく覚えてますね。うんうん、
でもね、そんなキリトが、まあまあ、本領発揮するのがまあ後半というわけなんですけども、ね、あれがまたいいと。
うん、
そうですね。まあ、アニメなら、まあ、今年前半かな。アニメなら、ソードアートオンライン。
うん、
普通の実写映画なら、アシュラ。
うん、
キャネというとこですね。
ですね、うん。なるほど。
うん。
そやな。後半はなかなかちょっと映画とかにも足が運べてなかったもんね。さっきも言ったけど。
うん。で、こう、見て、見たかったやつ何かあるかなと思って、見てるんですけど、実写映画で見たかったやつは、ちょっと言ってましたけど、関ヶ原。
ああ、はいはいはいはい、関ヶ原ね。
うん、これを見たかったなっていうのと、 とタイミングやってる時に見に行けなかった新幹線ですよね。ファイナルエクスプレス。
新幹線は見てほしいかな。うん、
これもまあまあ結局どっかでオンラインで見るんだろうなっていう。うん、
ぜひぜひと思うね、うん、僕は。うん、
ところ
よくできてた映画でしたよ、あれは。
ですね。で、味はどうかな。アニメだったら味がちょっと気になったけど、アニメじゃねえや、味って。
味はね、あの実写ですけども。
あれ、アニメでやってなかったですか？
アニメはね、テレビシリーズでやってました。
テレビか。
はい。あれは結構ストリーミングで見れるんじゃないですかね。
うん、うん。
ちなみに、僕の、2017年のワースト映画の一つです。
ワースト、アニメが？
ええ。
実写が。
実写が。
やっぱね。
もうダントツって言うんですかね。僕の中ではデビルマンクラスですよ。
ああ、そう。いや、煽りがね、予告編でだいぶ煽ってて、
ええ、
なんだかな、1秒たりとも、無駄なシーンがないか、目を離すシーンがないか、そんなこと言ってたじゃないですか。ええ、へーって。
ええ、もう本当に、目を背けたくなるシーンばかりでですね。もう、始まった瞬間に、まずプロダクション IG っていう字が出てきて、まずプロダクション IG 頼みなんですよ。ええ。もうね、プロダクション IG 頼みなのに、あるところに飛行機が墜落してくるシーンがあるんですね。テロリストが飛行機を操作して、ぶつけてくるんですよ、はいはい。あるところに。
はいはい。
で、そのぶつかるところのシーンの飛行機とビルの描き方がもう完全に、これ、俺、機動警察パトレイバーの実写版で見たっていう SFX なんですよ。
はは
これ、富澤さんって分かってくれると、ガッパが現れたぐらいな感じ。あのレベル。その中で、こう、綾野剛くんとかが、うおーとかって言ってるやつ。
それは笑えるシーンやな。
笑わないといけないシーンやのに、周りは真剣なんですよ。プークスクスっていう笑い方ですね。が何回も起こる映画なのに、その中でキャラクターたちはみんな、うおーとか、うんうんうん、この野郎とかで頑張ってるんですよ。
はいはいはい。
で、途中で A の号が、ライズアップの CM みたいになるところも、僕、プークスクスってなったんですけどね。ええ、筋肉を、こう、チャーチャラチャチャチャチャーのところもちゃんとあるんで、ちゃんとあるんですよ。ずーずーずーっとところから始まって。
やりすぎやな。
ええ、ほんならやっぱりスタクローンに最後、ライズアップで出てたんで、って思って。あんだけの、なんていうんですかね、綾野剛と佐藤健を擁してですよ、どうしたらこんな映画が作れるのかという怒りに打ち震える、
本当お金と、時間とキャストの無駄遣い。
そうですね。あれは良かったんですよ。その、アジン、横におる、いわゆる、能力者バトルなんでね、
一応。
あれの作りは結構、やっぱり、そこは力入ってたんですけど、演出がいかんせん。ええ。まあ、
ダメか。
作った監督が踊る大捜査線の監督なんで、さもありな、
うん。なるほどね。
非常に雑な映画でしたね。終わり方も見事に雑。はい。
そっか。
そうです。
ダメだな。
そうです。これ、僕のワースト1。ね、
まあ見なくてよかったというやつですね。
というやつですね。本当にひどい映画を見てしまったと思いました。はい。もう、
まああとは、なんだかんだ言って、僕はアウトレイジかな。
ああ、そうですね。アウトレイジですね。
これは、その心に残る面白さかって言ったら、まあちょっと引っかかる。何かにつけて思い出したくなる感じではある。やっぱアウトレイジ好きなんだね。うんうん、思い出したくなるんだけど、あとは、セリフがパクりたくなるっていう。
ああ、それはなんかあるみたいやね、やっぱり、相変わらず。
うん、このセリフ、どっかで使いたいな、
うん、なるほどな。そうか、そうか。まあ、でも、まあまあ、去年は本当に、僕個人はすごく映画が豊作というか、いろんな映画が、いろんな、なんていうのかな、過去のシリーズじゃねえや、続編っていうのか、
うん、やってるね。
やってきてしまった年だったんで、ちょっと忙しかったな、そっちの方でっていう感じ
もありました。まあね。あ、そう、ゴジラとか見たんでしょ？
あ、怪獣惑星ゴジラですか？もうね、うん、上映もほぼ終わってますし、言いますけど、ほんとクソ映画なんで。ただ、これはね、やっぱりまだ一作目なんで、三部作だからって言われても、主人公に三作ついてけって言うのかっていう。
ね。
そうなんですよ。もう、なんていうんですかね、本当指揮系統がほぼ崩壊している状態の具、なんていうんですか、こう、兵団を見るのは辛いですな。
ああ。
ええ。あの、お前らは死ねえって指揮官が言うとるような戦い方っていうのは、やっぱ、いかんなと思いながら見てましたね、私は。
ええ、ああ、自衛隊がそんなこと言うの？
まあ、自衛隊じゃないんですけど、
ああ。
一応ね、その、星を取り返すんだってなってるメンバーが、
星を取り返す。あ、日本の、あ、日本の世界、地球のことですか？
そうです、地球のことですね。
うん。
2億年経っとるんですよ。
おお。
宇宙から、宇宙に脱出してですね。
あ、宇宙に脱出したんだ。
宇宙に脱出するんですよ。ゴジラがあんまりにも強いもんだから。
あらまあ。
怪獣がいっぱい出てくるんですわ、地球上に。
は
ぁ。ね、怪獣が大量発生するんですよ。
あらまあ。
人類を、虫けらのようにね、
うん、
殺していくんで、このままじゃ地球じゃ生きられないなるから、他の惑星に逃げないとで、惑星探査をするねんけれど、逃げ出した人らが、移民しよう、うん、移民しようとすんねんけど、人間に適した星がないわけですわ。
まあ、ないだろうな。
で、諦めて地球に戻ってくるんですよ。
なんじゃそりゃ。
地球に戻ってきて、あの星を取り返すんだってなるんですよ。
まあ、怪獣は湧いてないけど、マクロスみたいな話ですね。
そうですね。ほんで、
マクロスは地球には戻らんけど。
ほんで、地上に降りたら、まだ怪獣湧いとるんですわ。
湧いとるやろな、
ええ。そこと人間がどう戦うのかっていう話なんです。
湧いとるレベルってどんなもんなんですか？
今のとこ、ゴジラが怪獣王状態で、のっしのっしって歩いてて、ギャオスみたいなのが出てきて、
うん、
それにいきなり襲われたりとかで、ズタボロになるんです、降りた連中。でも戻った方がいいのにっていう状況やのに主人公がガを張るんです、
うん。
うん。俺たちはこの星に生まれたんじゃないのかみたいなことを演説しよるんですわ。
うん。
うん、こいつに一番指揮系と渡していけないよ、ダメだよっていう状況の中、どんどん
仲間が。精神論だけで。
そう、そう、それ、精神論だけで。
うん。
それでゴジラに勝とうとするっていう話。うん、
ほんで、ゴジラ。根性見せろ、突っ込め。
そう。それでいて、そいつなかなか戦おうとしないんですよ。
ああ、後ろでこう、わーわー言ってる。
わーわー言ってる。
お前がやれっちゅうアホか、お前って。
ほんで、まあ、そいつも頑張ったりもするんですけど、そいつが頑張っても、わーわー言うてて、お前のせいで被害が大きくなってるのに、何言ってんねん、こいつっていう感情が僕の中でもはや芽生えてまして。
いけないタイプの日本の軍人ですね。
ですね。で、だから、当時ですね、公開された直後ですかね、見た人の感想の中で出てきた意見は、うん、あいつ、進撃の巨人のエレンやん。
ああ、それは、実写のエレン？
とりあえず、進撃の巨人のエレン。
ああ、まあまあ、エレンはね、なんか、いつも盛大に声出して、わーわー言ってます
から
ね。
わーわー言うてるじゃないですか。駆逐してやる！同じですよ。怪獣駆逐してやるっていうやつが主人公。
っていうのが一平卒じゃなくて、司令官だった
司令官。そう、司令官になっていくっていう。
ああ、
そのせいで、舞台がどんどん崩壊していくんですよね、ボコン。
あら、まあ。
ボコンって。で、一応ゴジラはなんとか対処できるんですけど、
ほう。
もっと大きいゴジラが出てきて、話が終わるっていうね。
まあ、
そこで続くみたいになってしまったんですよ。
じゃあ、怪獣がいつも一体ずつ出てくるんじゃなくて、いっぱい湧いたっていう悲劇の話なんですね。
そうですね。そういう展開でした。だから一応宇宙に出ていかないといけない理由とかいうのはしっかりあって、ほんでどうもその小説版で、別にあるらしいのね。前日
談が。小説版があるのか。
そう。それを保管してみたら理屈がわかるらしいんですよ。
ああ。
ええ。最近よくあるパターンですよね、これもまた。
そうね。
うん。僕はちょっとどうかなと思ってるんですけど。
はい、
そう。
これ、脚本原案、うろぶちさんじゃないですか。
そうですよ。
ダメじゃないですか。どうしたことなんでしょう。
だからなんかみんなね、奥歯に物が挟まったように優しいんですよ。
うん。
僕はダメなものはダメだと言わないとダメだと思ってるんですけど。
なるほど。うろぶちさん。あ、いや、
はい。
ここはやっぱ一作目なんで。
はい。
多分二作目か三作目で、ね。
ほら、みんなそう言うんですよ。
ダメだよ、最後まで見ないで、そんなこと言っちゃう。
なお、二作目は5月の下旬から公開で、メカゴジラさんが出てくるみたいですよ。
まあ。
それで逆襲だーみたいになるのかなみたいな。
まあね、今どっかでオンラインとかで配信しとったら見てもいいけど、
塚口三三劇場さんでもうすぐやるはずよ。
やるの？
ウハ上映で。
見てみるかなぁ。
ちなみにポリゴンピクチュアル？
はいはい。
あそこかな？制作が。
うわ、すげえ。登場怪獣。インフレ起こしとんな。
インフレ起こしてるでしょ？
ほんま、むちゃくちゃやんか。
そうなんですよ。まあ、どういう風に出てくるのかとかも、ぜひお楽しみにって感じなんですけど。とにかくイライラするんで。
全部終わった後に、見て、
そうですね。まとめて見た方がいいかもしれないですね。
ね。
まとめて見た方がいいかもしれないですね。あと、声優の宮野真神さんが、こう、叫んでる声が好きっていう人は見た方がいいかもしれないですね。
なんとなく。
うわーとか、うわーとか言うてる声が好きな人は見た方がいいかなと僕は思います。
なんとなくキャラが浮かんでます。なるほどね。
はい。そんな感じでございましたけども、うん、どうでしたか、ご旅行は。
いやー、寒かった。
寒かった。どこ行ったんでしたっけ？もうそれに尽きる。どこ行きはったんでしたっけ？
仙台に降りたら、
はい、
仙台駅、まあ降りれなかったんですけど、降りれなかったというか、まあ降りれたけど、
ええ、
大層難儀して降りて、
ええ、
やっと着いたわってなって、ええ、もうプシューってなりながらこう、降りて、
ええ、
で、空港の外に出て、連絡線電車に乗ろうと思って行くと、うん、まあ寒い。この強風だったら、そりゃあんだけ揺れるよなっていう強風が吹いてて。
ああ、今回は飛行機で行ったんでしたっけ？
飛行機で行ったんですよ。
ああ。
ぶっ飛びで行ったんですね。
飛行機が揺れてたんですね。
揺れてました。途中まで良かったんですが、仙台に入って、からが悪くて、多分、高度を落とすと、なんか、あるんでしょうね。僕ちょっと気候のことは全くわかんないですけど、うん、なんか風が吹いてる、うん、なんかそういう風の塊みたいなものがあるんですか、
うん、
で、そこで突っ込んでいったんですよね。
はい。
降りるから。ほんで、まあまあまあ、散々揺れてるっていう。すごい風が吹いてたんですけども、寒いなーって、まだその時は寒いなーぐらいだったんですが、うん、仙台駅に着いたら、
うん、
人がわんさか外にいるんですよ、駅の外に。うん、なんだろうなって思ったら、うん、東北本線が止まってるっていう。
ああ、なるほど。
あららら、止まってるよ、よいよいと思いながら、うん、とりあえず僕その日の観光の予定は三陸海岸、じゃなくて松島に。
うん、
行こうっていう話だったんで、ま、ものすごい風の中、それも、
うん、
うーさぶーって言いながら見に行ったんですよ、
うん。
遊覧船が出てるんですけども、
はい、
この風の中遊覧船は
ないな。遊覧船乗ると、ちょっと、やばいっすよ。
ガタガタするやろなって、まあ、おまけに船揺れそうやなって。
そうっすね。船酔いで何が何だかになるかもしれないっすよね。
これはちょっと、ぼーっと眺めて、
うん
眺めただけで終わろうと。
遊覧船の欄が乱れるっていう字になってる状態かもしれないですよね。ね、
本当に。それでなくても、乗り物にまでするのに。
ねえ、ただでさえ弱いのに。
本当。うん、ちょっとダメだろうなって。
うん、
で、仙台までまた戻るんですよ、ね。で、仙台名物の牛タン食うと。
なるほど。
うん、いや、牛タンだって。
うまいよね。うん、
で、まあ、ホクホクで、じゃあもう、時間もいい時間やし、うん、行こうかなと。
うん
思ったら、やっぱりまだ電車動いてないと。
なるほど。
あ、これ、やばいやつと思ったら、うん、まあ、本当にやばくなって、
うん、
途中からは、止まっちゃったんですよね。
先に進めなくなったと。
はい。サイコロを振っても、ゼロの目しか出ない。いや、一休み、一回休み状態がずっと続いてるっていう。
ああ、それかもしくは、あれですね、ロールプレイングでいうところの、早くこれアップデートで修正してよっていう状態になってるっていうことですね。
本当よ、もう、どうしようもなくなって、お手上げ、本当ね、今回は、
はい。
頭の中に桃鉄のマップがね、何回も浮かびましたよ。
なるほど。なるほど、なるほど。モーテスのね。
うん。
目が出ないと。
うん。なんかね、変なカード使われて、一回休みをずっと食らわされてる状態。
うんちカードを目の前にボーンと落とされるみたいな。
ああ、うんちカードはね、何回も落とされましたね。
ああ。
雪という名の、大雪という名の
うんち。大雪という名のうんちカードですね。
落ちてるんですね。ただまあ、このうんちね。
はい。
実は やばくて、
はい。
新幹線の突破力なら、このうんちは突破できるんですよ。
なるほど。
だからまあ新幹線乗ると、うん。そこは突き抜けていけれるって。
なるほど、なるほど。
うん。というわけで、新幹線乗りました。
なるほど。
すると、行けたという。
なるほど。
まあ、ちなみに、これ1日目の場合は、
はい。
そこ通れなくなったら、うん、在来線通れなくなったら、うん、新幹線に振り分けられるんです。振り替えられるんです。
なるほどね。
で、新幹線乗っていいんです。
おお。え、それはちょっと、それは普通の切符で？
普通の切符で。
わあ、乗ってみたい。
え、いや、もう僕、しゃあないなと思って、もうこんな寒いし、もういつまでもこんなとおられへんと思って、新幹線乗りますんで、ちょっと言いに行こうと思って、行ったらなんか様子が違うんですよね。なんか、ざわざわしてて、なんか耳慣れない会話をしてて、振り替え？振り替えって何？もしかして、え、これ変わるの？と思って。で、恐る恐る聞いたら、はい、この止まってる区間だけですけど乗れますって。
すげえな。
え、そうなのって。で、新幹線に乗って、ぷわーっと快適に。
初めて東北新幹線に？
いや、初めてじゃないです。
お、初めてじゃないんや。
というのも、東北は、
うん、
かなり在来線の、このアクセス悪くて、
うん、
新幹線に乗ると、やっぱり、その時間を稼げる。
そうか。
距離も稼げる。
前も、そうか。あれやった、行ってるもんな。
そうそう。
そうか、そうか。在来線から乗り換えっていうのが初めての経験だったのね。
そうですね。振り替え、ただで乗れるよっていう。
なるほど。
うん。まあ、非常に快適に、こう、そこ行って、で、なんとか行ったわけなんですけども。
はい。
まあ、基本的には、電車乗ると、遅延、もしくは運休ってのが、この東北の旅の中ではもうずっと悩まされてて。
ええー。
で、まあ最終結論は、結局新幹線っていう。
なるほど。
で新幹線すげえなって感じですね。
なるほどね。
うん。
そっか。
あとは龍泉洞っていう、
はあ、
岩手の、もうこれもかなり山奥、突き抜けていかないといけないんですけども、盛岡からだと。
へえへえ。
日本三大鍾乳洞っていう、というところに行ってきたわけですよ。
ほう。
うん、ここがまあまあ、ものすごく綺麗なんですけども、
ほう、
すごいですよ。盛岡からね、バスで2時間以上、うんたらうんたら、行かないってなんないん
ですよ。なかなかですね、バスで2時間って。
そうです。路線バスなんですけども、途中の道の駅で、一旦トイレ休憩があ
それはなかなかですやん。へぇー。
そうなんです、そうなんですよ。途中で降りて、
ほうほう、
おトイレをしたりとか、うん、なんかお飲み物とかを買っていいよっていう。
へぇー、いわゆるサービスエリアに、で、一回泊まるみたいなノリや。
そうなんです、そうなんです。
へぇー。
まあ、10分、15分、15分なかったかな ?10 分ぐらいかな。の時間を息も帰りもすごい取ってもらえるんで。
へぇー。
だってトイレ行きたくなったらお芝居ですからね。
そうやな。
これもし不幸にもトイレ行きたくなってしまうと、
うん、
まあもう降りざるを得ないと、うん、降りてしまったら、
うん、
次に
バスが来ない。
どこの来ない。次にバス来るの何時だ ？2 時間か3時間ぐらい後なんですよ。
で、
その2時間か3時間の中もう本当山奥ですよ。
何もないとこでしょ言ってみたら。
うん、正直。
熊出てきたらどうしようっていう状況。
そうそうそう。
ああ、
なるほど。それぐらいのところで、降ろされて、うん、ガタガタしながら3時間ぐらい待っとかなきゃなんないっていう。
マジか。
大半はそういうとこなんです。たまに、集落とかが。
あるんやけど。
あるんですけど、その集落があるところまで来ると、まあ、一安心なんですが。そこに来るまでが長いね。山の中をずっと。
なるほど。
峠なのか何なのかずっと越えていかなきゃなんないっていう。
はぁ、そら大変や。
そうなんです、そうなんです。
まあ、そのバスをずっとの運転手さんに運転してもらって乗っていって、
はい。
たどり着いたは鍾乳洞。
そうです、そうです。
ほうほう。
まあまあ、苦労して行った甲斐があったっていうところでした。う
ん、よかったんですね。
結構いいですよ、龍泉洞。これは、行く機会があったらやっぱり行った方がいいっていう、うん、苦労して行く価値はありますね。
なるほど。
うん。すごく中がライトアップされてて綺麗で、LED でライトアップしてるんですよね。
なるほど。
地底湖もいくつかあって、うん、もうそこがすごく深いんですよ。で、中はね、
うん、
外はもう嵐なんで、
うん、
外出たら死にますけども、
うん、
中におると気温が10度ぐらいなんです。
あ、やっぱり暖かいんだ。
暖かいんです
よ。あ、
非常に暖かくて、で、快適にこう、中で。
いわゆる見学ができるようになっとる、ね。
そうなんです。
はあ、はあはあはあ、
うん、だから中、なんらあの中に入ってしまうと心配はないんですよ。
去年の松代みたいな不安感に襲われることは。
あ、全くな、観光客の人も多いし。
ええ。
こっちは自然の鍾乳洞だったんで大丈夫です。
あ、なるほど。去年は一人ぼっちで進んだやったっけ。
そうなんですよ。あんな心細いことはなかったですけども。薄暗いです。
外におじさんがポツンと一人立っとって。
うん、そう、うん、ね、なんてや、小屋があって。
小屋があって。
んですけどね、
うん。あげこの果てで、そのおじさんほんまに人やったかまで俺に言わ
ない。やめえ、やめえ。人やもん、やめえ。
おお、じゃあやっぱ鍾乳洞がすごく良かったんや。楽しみにしてたもんね。
すごいです。中は、観光で見れるところは一部らしくて、
うんうんうん、
まあ、本来の中はまだわかんないみたいなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
どんだけ中続いてるかっていうのがわかんなくて、で、調査も、
うん、
一旦はもう、この辺までっていうので打ち切られてるんです。で、からそれ以上はどうなってるかわからないというぐらい深いと言われてるっていう。すごいとこですよ。
奥でクトゥルーの儀式やっててもおかしくない状況なんや。
なんか何が出てきてもおかしくない。
へぇ、
変な生物が出てきてもおかしくない。
へぇ、なるほどな。そういうとこにゴジラはきっと隠れてるんやで。
いやいやいやいや。ゴジラ出てきたら困るけどな。
なんでゴジラ日本バカ襲うんやろな、あれ。
日本が目の敵なんですよ。
ねえ、もう本当に諸説いろいろありますけども、その辺は。うん、はい。
ねえ。
そっか。ほんで、鍾乳洞に行って。
はいはいはい。で、鍾乳洞行って。
はい。
で、またこのね、何時間かけて、盛岡まで戻るわけです
よ。はいはいはい。
で、盛岡まで戻って、その日は、そこからまたバス、あ、電車乗って、
はい。
で、遅延を起こしながら、まあまあ戻っていくわけなんですけども。
戻っていくわけですね。うん。
うん、で、まあ、この日だったかな、ひどみになったのは、
うん。
仙台まで行ったん、あ、そうだ、それは次の日か、仙台まで行ったのはその次の日なんですけども、うん、ちなみに、まあ、仙台まで行って、天才ならまだいいんですけども、うん、踏切に車が入って動けなくなるという。
ああ。
こんなトラブルまで、ま、入ってくるのっていう。
なかなかコンボ決めてきてるやん。
はぁ、もうそ、駅そこやん、もう地図で見たらもう 1.8 キロやん、もうそこやん、駅って。
あれ、ね、
してくれたらええでっていう。
子供のようにちょっとツイッターで叫んでた時ですね。その頃はなんか見た覚えがありますよ。
そう、あれはね、ちょっと辛くて。
最初の頃の電車が来るだけでもありがたいって言ってた頃思い出してって多分僕が言った時 で、ね、それどころじゃねえんだよみたいなリプライが飛んできたから。
そう、雪はまだね、もうしょうがない。雪はしょうがないですよ。風も雪も天才なんで。でも、車が立ち往生はないだろう。何してんだよと思って。
なるほどな。
おー、と思って。で、もうと思って、バスないやんって言って、それで、
うん、
入って、で、次乗り換えようかと思ったら、
うん、
その乗り換えるバスも、
うん、
すみません、バスじゃない、電車もないと思ったら、乗り換える電車も、
うん、
その踏切、八丁城のせいで、
なるほど、
出てなかった。
出てなかったと。
うん、あら、まあっていう。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
だから、大幅に1時間以上のダイヤの乱れが
あって、
そこで発生して
る。なるほど。もうこっちで言うと、このいつもの阪急電車の京都線とか。
うん、目も当てられない
ですね。国鉄とかですね。お約束の、はい。はい。
しかしね、まあ、車が立ち往生はなかなか今までなかったんで、ちょっと。
なるほどな。
こんなんまで来たかっていう。
なるほどな。
うん、で、結局はレッカー車で移動させたらしいんですけど。
ああ、まあ、基本やな。うん。動かれへんかったやな。ほんまに動かれへんかったやな、ということは。
ほんまにお金なかったみたいですね。
うん。
引きずり出したみたいですね。
へぇ、
まあ、どういう経緯だったんかはもう知りませんけども、
う
ん。
ちょうどその時に確かあなたは仙台にでご飯食べるか山形でご飯食べるかを悩んでた。
そうそうそうそう。
後ですよ、確かそれは。
だからそれは次の日ですね。次の日なんですね。うん、うん、そうなんですよ。いや、だから山形まで行っちゃわなきゃしょうがないっていう、もう仙台降りても時間がねえやというとこだったんですよね。
あとあれよね、確か宮沢賢治記念館も行ったのかな。
そうそうそう、
あれが羨ましかったですね。僕結構宮沢賢治好きなんで。行きましたよ。
だから流れとしたら、そうですね。そうそう、花巻に、
うん、
花巻なんで、あ、そっか、あ、飛ばしてた。その2日目は花巻で行ったんですよ、
うん、
2日目は花巻だったんですね、うんうん、で花巻、旅館から、旅館が花巻市内だったんで、うん、で、そのまま新花巻新幹線の方の駅まで行って、うん、でそっちからずっと宮沢賢治のこの、うん、記念館とかがあるあたりまで徒歩でテクテクと行って、うんうん、で、いろいろ見て回ったんですよ。
なるほど。
うん、ちょっと宮沢賢治の世界観に浸ってみて、
うん、
ゆっくりと、まあ、宮沢賢治すげえなって、うん。農民やってた、農業には、すごく造形の深いというか、
うん、
そっちの方には強い方だってのは、
そうですね。
知ってたんですけども、
ねうん、
農業だけじゃなくて、まあ、いろんな科学に、
そうですね、そうそう、そうなのよ。
精通されてる。だから、うん、それで、なんか、星、天体の話とか、うんあと、ちょっと SF っぽい話になって、
うん、
CEO を作らはってたんだなっていうのが、うんうんうん、なるほどという分かるという。
そうですね。あとあの方は、うん、あれですよ。二次元にしか興味がなかったんですよ。
うん。
女性に対しては二次元に興味があったっていう。
うんうんうん。
大量に二次元のエロ本が出てきたっていう。
え、
ね、我々も同じだかな、みたいな感じで、仲間だったんだっていう感じで、こう。
なんかよく、あれですよね。元祖のというか、
はい。
二次元オタクの慣れの果て
みたいな。慣れの果てみたいな感じだったみたいですね。どうやらね。はい、うん。そういう話もちらっとこうね、
そうですね。
広められてますけど、かわいそうに。やたらと有名になるもんじゃないなと思ってしまうこともありますけどね。はい。
でもまあ、もう一つ意外だったのかなと思ったのが、うんまあ、農業をずっとやってはったっていうことで、農民やってたっていうのは知ったんですけども、
うん、
一緒に肥料を、農民に売る、農民にこう広めていくっていうだけじゃなくて、工場として製作、肥料を作って、
はあはあはあはあ、
で、それを売り歩くという。
あはあはあはあはあ、なるほどね。
営業マンもやってた。
営業マンもしてたよね。
そうです。石灰なんですけどね。
へぇー。
それを取って、で、新聞広告の文章も考えて、
あー、なるほど。まあ、
それの広報もやりつつ、
なるほど。
技術指導もしつつ、
なかなかですね。なかなかですやん。なかなかですやん。
で、頑張りすぎて倒れるという。
ああ。なんか、どこそのサークルみたいですな。
すごいよ。全部俺がやっちゃったっていう。だから、やっぱり、ね、頑張りすぎは良くないよという。
いう、なんか、ああ、なるほどな。
感じですね。全部、自分ができてしまうのはちょっと問題があるね。
気をつけないとダメよね、これね。
ねうん、
気をつけないといけない。
器用な方だったみたいですけどね。
なるほどな。
まさか営業までやってたとは。
そうか。
思いませんでしたけど。
そうやのに女性関係は不器用だったということか。
うん、なんですよね。
ね
え。そこは、
なるほど。
そこはという。
そうか。うん、まあ、可愛らしかったな、猫ちゃんの、なんか、
うん、
記念館のマークみたいな。うん、あれいい、あれすごくいいなと思って。
うん。
うん、なるほど。
そう、そんな感じで、まあ、花巻をうろちょろして、うんうんで、そうですね。その日は、北上ですね。北上まで行って、泊まって、
うん、
で、その次の日に、
うん
そうそうそう。その次の日に、龍泉洞に行ったんですね。
ああ、なるほど、ね。
で、その龍泉洞の帰りに、この、うん、今度は山形で飯食うかという話をしてたらそうだったっていう。う
んうんうんうん、なるほど、なるほど。立ち往生に出くわしてしまったと。
そうですね。
ああ、ほんで
で、その後に、今度は、山形、その次の日に出て、
うん、
で、米沢に行ったんですよ。
うん。
米沢で濃い料理が食いたかったんで。
なるほど。
濃い料理食おうと。
なるほど。
で、山形を出て、濃い、あの、米沢まで、この、頑張って、うんたらうんたら行って、うんうんうん、で、目的の濃い料理を食うわけなんですけども、うんうん、まあ、ここで、最初から、あのアイテム手に入れとけよっていう長靴を手に入れる。雪国やっぱり長靴だよなって。
なるほど。
嬉しくなってね。
なるほど。
本当子供みたいに、
ええ、
新雪の積もってる山の中にダーッとかっつって、ええ、ザクザクザクザクザクとかっつって。
庭駆け回ってしまったよな。
そうそう。
なるほど。
あ、すげえな、雪すげえなっつって、もう、それまでなら、雪ダメだとか、このとこ足突っ込んだら、ジュクジュクだとかって、なってたのに。
なるほどな。
すごい気持ちいいな、楽しいなって。
ああ、もうテンションが上がってしまったと。
上がっちゃって。
長靴二足、長靴一つでテンションが上がると。
上がる上がる。
上げ上げモードになって。
だから今度行くときは、もう確実にもっとしっかりした装備、うん、足元は固めていこうと。
足元を固めていこうって感じや。なるほどね。
ほんとね、足元だけは、下手するとすぐにね、転ぶからね。
そうですね。そうだと思うんですよ。雪やし、さらに下凍ってるやろうからね。
そうそう。凍ってるのが怖くて。
ね、凍ってるのが怖いよね。やっぱこっち住んでるとわからない部分で、
うん。そう、夜になると特に怖い。
でしょうね。でしょうね。うん、そう思います。
雪が、特に歩道、車道なんかを渡るときがそうなんだけど、うん、シャーベットになったやつが、車の通りが少なくなって凍っちゃってるっていう。うんうん
だよね、だよね。
うん。
そうか。もうそんな感じで山形で長靴をゲットして。
そうそう、米沢で、それで、濃い食って。
濃い食って。
あ、濃い食ったっつって、もうこれでもう、観光の目的はほぼ達成したと思って。
達成したと。
うん。うん、で、米沢から新幹線で、
うん。
福島まで出るわけですよ。
なるほど、なるほど。
で、まあまあ、そんな感じで、うん、スパーンと抜けて、うん、で、あとはもう、こう在来線を乗り継いで行って、うんうんうん、でその日はもう埼玉まで一挙に行っちゃうわけですよ、
うん、なるほど埼玉に上陸し
はい
はい
で西川口っていうね
はい
ところの駅で降りて
ええ
でそこで泊まったんですよ
ええ
いろいろありましたけどね夜遊びに行こうと思って
はい
西川口のこの駅前をうろちょろするわけなんですけども、はい、変なおっさんにわからまで
なんて絡まれた
ん？なんとかとかいう店、どこを教えてやって言って言われたんで、いや、僕わかんないですよって言ったら、もうなんでわかれへんねん、店員やんかって言って、この辺の店のって。
そこですよね、もう店員と断定されてますね。
いや、ちゃいますよ、僕不動産ですよって言って。何言ってるんですかと思って。
その時の富蔵さんの格好ってどんな格好やったんですか？
いや、もう、僕は普通の仕事のまま抜け出してきたんで、飛ばしてきたんで、で、上だけ着替えていろんな格好してきてたんですけども、
はい、
洗濯して洗った元の格好に戻ってて、
なるほど。
普通のスーツです。スーツ姿。
で、てこてこ、どんなもんかいなと歩いとったら、
う
ん、
そうそうそう。
おっちゃんが、お前あそこの店のもんやろ、場所教えろ、と。
そうそうそう。
結構絡まれたんですか、時間的に。
絡まりました。もうまあ、結構じゃないけどね。
なるほど。
知らんって言ったから、もうこいつに来てもダメだと思って、とか、まあ何人かのね、集団に、こう、わーって言われて。
ああ。集団やった
ん？ 5、6 人いましたよ。5、6人。いてね、いや。
困りましたね。
困りましたよ。
なんで我々道聞かれるんでしょうね。知らん土地で。
でもね、
ええ、
この旅で僕、何回も道聞かれましたよ。
なんなんですかね。いや、僕も、まあ、東京ちょこちょこ行くじゃないですか。
うん。
駅でどの電車に乗ったらいいか聞かれる率が高いんです
よ。そうだよ。だって、新幹線降りたとこで、仙台行くやつって、番線でいいんですよねって言われて。
うん。
これ逆やから、あ、そうですよ、って言って、うん、って言ったりとか、まあ、東京とかでも道聞かれたし、挙句の果てにコミケで、 あの、こう、こうのなんとかってどこっすかみたいな聞かれて、こう。
コミケの、コミケでも道聞かれた。
こうカタカナやから、あの、こっちじゃなくて暑いみたいな。こっちひらがなのとこやから、つって。
なるほどね。
もう、かんとってくれと思って。
おかしい、不思議なんですよ。大阪とかではあんまり道聞かれないのにですね、旅先ではよく聞かれるっていうね。なんなんですかね。
知ってる人に見えるんじゃない？
ねえ、なんでなんでしょうね。
知らんねんけど、まあ、でも最終的にはだから、
はい、
わかんないとき僕すぐ、
ええ、
わかんないですけど、ちょっと待ってくださいねっつって、
ええ、
Google マップ開くんですよ。
ええ、人やな。
で、ああ、ここじゃないですか。で、現在地ここなんで、これ、まあ、徒歩でピピピってやったら、うん、2.3 キロ、こんな感じで、こっちがこうじゃないですか、みたいな。
一応教えてあげんねや。
教えてあげるんですよ。
ああ。でも、その、お店の人らにはお店のことを教えてあげんかったんや。
もうそれで僕、頭来たんで、知らんがな、そんなもんって。どうせなあかんねんって。なんとかせえよ、自分らで。
なるほど。そうですね。お店やったら絶対分かりますからね、場所ね、多分。うん、そうですね。
もう、探しまっとれと思って。
なるほど。そう。
思ったんですよ。
そうか。そんな埼玉の夜だった。
そうですね。
なるほどね。
うん。
うん、で、まあ、都会に戻ってきたっていう感じで。
そう。うん、ね、で、雪の心配がなくなった都会で、次の日からはまあ東京に行くと。
東京に行くと。
はい。
ああ
東京で29、次の日が29かな。
そうですね。
29日に東京上陸ということで、
は
い、東京に行きまして、
はい、
で、まあ、その日はですね、カズハシさんと、アイドルのイベント、地下アイドルのイベントに連れてってもらうという、そういう段取りとなっておりまして。
なるほど。
はい。地下アイドルのことが、気になってしょうがないけども、でも一人で行くのが怖いという僕を、
うん、シャイな富蔵を連れて行ってくれたんですね。
はい、連れて行ってくれたんですよ。そしたらね、はい、7時からイベントなのに、
ええ、
夜の9時まであるという。
え？
で、最初の方はまあ知らん人ばっかりだし、
はあ、
やめとこうと、
はあ、
いうことでその一時白金でいいかな、
うん、
高輪っていうのかな。
うん
の、ある、そこのライブハウスを飛び出して、
はい。
で、飯食おうってことで、
なるほど、なるほど。
この辺りに慶応大学あるからそこ行こう
と。おう。
三田キャンパスってやつですね。
おう。
行ったら、
ほう。
閉まってたんです。なんで、今日休業日だっていう感じで行けなかったっていう。
出た。なぜか行くところが閉まってるパターン。
あらららっていうね。そんな感じ。まあ、慶応でけえな、門でけえなっていう。
慶応大学はこう眺めたんや。
門でけえなと思って。
なるほど。
中はまあね、
うん、
そんなにで、うん、広々としたわけじゃなかったけど、
うん
うんうん、まあ、とりあえず門のでかさにびっくりしたっていう。
う
ん、というところなんですけど、
うん、
まあ、飯食う、そのチャンスを逃してさ、どこ行こうかってなったんですけども、
うんうん、
ちょっと僕が神田、風味だったんで、
はいはいはい、
あ、神保町ですね。
神保町
風味だったんで、
うん、
神保町に行こうということで、
うんうんうん、
神保町に行って、
うん、
で、巻いて、今回もちょっと気になった、初戦グランデに、行きまして
ですね。はい。いいお店ですよ。
ああ、面白いね、ほ
んと。ほんといい本屋さんだと思いますよ、僕は、そこは。
もう上から下まで波間線を見て、はいはい、もう、ね、何時間いたかな、だから2、3、3時間ぐらいと。ね、ほんと面白い、あそこ。
いいですね。あそこ面白いですよね。ほんと面白いですよね。う
んうん、面白いんですよ、ね。
わかります、わかります。はい。
うん、で、初戦グランデで、こう、散々、いろんな本読んで、
うん、
本をこう、立ち読みして、冷やかして。
うん、
で、まあ、ちょっと腹も減ったことはしてたで、ね、
うん、
カレーをですね。
あ、なるほど。
食って、かましてですね、
うん。
じゃあもう腹もいっぱいになったし、じゃあ戻ろうってことで。
はい。
で、また白金の方に戻りまして、
うん、
で、アイドルのライブイベントと、うん、見た、楽しむわけですよ。
はい。
うん。まあ、あれですね、 第一印象から言うと、
うん、
あのアイドルオタクってのは本当に訓練されてるあのパキッと分かれてて、会場の真ん中3分の2ぐらいの、
はい、
あ、真ん中から前3あたりかな、うん、うん、あたりのこの一体感すげえね、どのグループが出てきてもあのしっかり対応してあのいつもの動きをするんですよ。
すごくいい接待をしてらっしゃるっていう状況ね。
そう、おー、こいつらすげえな、あ、出てくるグループ全部知ってるんだよなーって、すげえなーって。
動きが大手はるんですね。
うん、なんかね、そのグループの、なんかお決まりの動きが、やっぱ
あるんですよね。うん。
ね、そういうの、こうきっちりやってて、で、すげえなって思ったら、
はい。
その万、あの、3分の2ぐらいから、この後ろですね。
はい。
の後ろの方では、またこれがあの、えらい激しい動きで、あの、前とは全然違う動きをして、てめえ勝手になんか動いてるんですよ。
そう。そうなのよ、あれ。
こいつらは一体何なんだろうって。
あの、てめえ勝手に動いてる人たちいるのよ、あの手のイベント。
そうそう。しかも周りのことが見えてないから。
そう。
あの、すんごいね、危ないんですよね。あの、両手をプルプルプルプル振り回したりして。
僕もね、あの、とあるイベントに行った時に、あの、ビールをもらおうと思ってね。
はいはいはい。
あの、ビールをサーバーに、お店の人に、あの、お金払ってビールもらって、そこで飲んでたんですよ、横で。
うん、
まあ、トコトコトコって目の前に2、3人歩き出したら、突然目の前で、あの、おたげ始めるんですよ。ベベベベベベベ。
そうそうそう、おたげおたげ。
ほんで、スッと真顔で去っていったから、何だったんだ、今のはって。
そうやね、あれな、そうやね、急にやめよるんだよ。
うん。何事もなかったかのように去っていくのよ。
で、またね、呼んよったら、
そう。
あの、突然またやりだすんです
よ、ね。やってますね。
だから突然やりだして、なんか、急にパーってやめて。
別に音楽とも合ってないんですよ。
合ってない、合ってない。
うん。突然やり出すんですよ。
そうそうそう。
あれは何なんだっていうふうに、ポカーンってなったことが僕はありましたね。
それをなんか見るのが面白くて。あの、なんでこの人たちは、急に動き出して、しかもなんかやたら激しい、動きで芸を打って。
そうなんですよね。
で、急にピャッてやめるんやろ
う
なって。
そうなんですよね。
ずっとやってないんだって。
やめたとき真顔なんですよね。
真顔だね。
うん。うん、あれはものすごく覚えてますね。僕も初めて見たときびっくりしましたね。
で、普通に立ってるんやけど、またあの、なんかに表紙にすごいやり出すってい
う。ああ、それにも遭遇したんやな。
はい。
うん、
ああ、なるほど。これ、あ、こういう、あ、おたげやと思って、うん、あの、これだよ、これっていう動きをしてましたね。
なるほど。
ああ、キレッキレやなって。
なるほど。
でもね、
はい。
いい意味で、熱気がすごかったです、
ね。ああ、熱気ね。うん、
僕が、まあ、その時、あの、カズハセさんにも言ったんですけども、20代の、前半の頃とかに、
うん、
あの、ライブハウスで感じた熱気が、
うん、
ここにあったっていう。
ああ、なるほど。
なんか、無秩序だけど、
うん、
とにかく熱量だけは多いっていう、感じが、まさかこういうとこで遭遇するとはっていう。
なるほどな。
最近のね、ライブハウスは、まあ、なんか言ったことあると思うんですけど、男性率が少なくなって、女性率が高くなって、
うんうん、
若い人は女性の方が多いよっていう。うん、
そうね、うん。
っていう話をね。
そうね。今女の子の方が多いみたいね。ライブハウスの全体的にどこも、
ねうん。別にそれが悪いってわけじゃないんだけど。
僕、うん、悪いとは思わないね、全然。うん、
じゃあ、
それで流れなんだろうなって思うし。
そうそうそう。じゃあ、この若い男は一体どこに行ったんだろうって。
なるほど。
思ってたら、ここにいたっていう。
なるほど。
ここにいたか、お前らっていう。
おじさんとしてはちょっとそれに、
うん、
うん、グッとくるものがあったということですね、こう。
うん、若いもんの20代とか、まあ10代ぐらい持ったな、年齢層は広いんですよね。
はい、
割と僕らなんかより上の人らも、
ってやった
し、まあ、重鎮、長老みたいな人がね、うん、いたりもするし、
なるほど。
で、すごい元気に踊ってる若いもんもおったりするんで、ああ、いいね、これいいねって。うん
なるほどな。
うん、
そうか。
で、アイドルもね、
はい。
基本的には、やっぱり、勢いでこうガンガン行くタイプのコーラが多いかなっていう感じでしたけど、いくつかすごい可愛くて、メロディーもこうグッとくるようなグループがあったんで、特にまあやっぱり最後の方かな、鳥に近い方はいいグループ集められてるんでしょうね。
なるほど。
おー、いいじゃないって思って、ちょっとこれは追いかけていこうかなとも思ったんだけど、果たして地下アイドルをどこまでこの地方から追いかけれるもんなんだろうって思って、で、一つ気になったグループがあったんで、で、それを終わった後に飯食いながら、こう、CD 買えるんですかねとかって言いながら、探してみたら、Amazon に持ってないという。
あー、なるほど。
だからそれが川澤さんが言うには、地下アイドルのこの、CD の販売システムにあるんじゃないかっていうので、
あ、
その大々的に大きなシステムを使って、CD を売るんじゃなくて、確実に
欲しい人の元に届けるシステム、
そうそうそう、ターゲットを絞って、要はその会場で売るっていう、
いわゆる無駄が出ない。
そう、自家売りですよね。で、そこで自家売りすると、確実に買う人が、
ライブには来てくれてるはず。
そう。いて、で、その人たちが、何枚も買うわけなんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、一人で。
効率がものすごくええわけなんです
。さばけるんだな。
さばけちゃう。
なるほど。
だから、どっか遠くで欲しい、僕が一枚買うために、アマゾンに出品するの
は。そらそうやな、でも。うん、なるほど、うん。
かなりメジャーで出てくるまではそういう風にして、売るシステムなんだなってのが、分かって、まあまあどうしたもんかねというところではあるんですけど、まあまあ今度東京行った時にまた入手方法は考えてみるとして、しばらくは YouTube で見とこうかなという。
なるほど。
うん、
へえ。
意外と可愛いですね、やっぱり。こういうアイドルを、デビュー当初からずっと追いかけてたら、俺たちが育てていくんだっていう気持ちになるのも、まあ、わからなくもないかなという、って感じはしましたね。
なるほどね。
追っかけをするほどには僕はやっぱりならないと思うんですけど、ただ、そういう、CD 買って、で、まあ、チェキ取ってもらったらやっぱ嬉しいだろうなって思いますね。
なるほどな。
うん。この可愛い子と直接チェキ取ってもらったら嬉しいだろうな。
さよけ。
うん、思いましたよ。
さよけ。
まあ、そのためには CD を3枚買わないといけないんですけどね。
なるほどね。
はい、3枚とか5枚とか。
なるほど。
うん、
まあでも、あれはあれで楽しいんやろな、すっごく。
楽しいと思いますよ。
ねえ。
そりゃ。
楽しいんでしょうね、きっとね。
熱量がもう半端なかったからね。
なるほどね。
あとね、彼ら、割と気さくなんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ。
ね、座り込んで話をしてたら、
はぁ、あ。
普通にホイッと入ってくるんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁ、
あ、はおなんか、やっぱり、ニッチな、このクラスターの中に、
うん。
いる人たち、この同じクラスターの中の、この親近感っていうのは、
うん、
とか連帯感っていうのは強いんやろうな、
なるほど。
思いました。
なるほどね。
うん。
そうなんだ。
やっぱりそれって、あるとは思うんですよね。
はい。
同じ趣味を、
うん、
愛するものを、
うん、
これが好きなやつとは友達になれるはずだ。
うんうんうん、
友達だよって、なって、っていくんだろうなって、それでアイドル仲間ってのが増えていくんだろうなって、うんうんうん、
連帯感が生まれるのね、
うん、小さいそのコミュニティを持ってるっていうところがやっぱり
どっかで大きくしたいと思うもんね、うん、そのコミュニティ自体を大きくして盛り上げていきたいっていうのは絶対多分思うと思うからね、それの反復やからね、それでいて、自分たちの手の届くとこにいてほしいっていうのとね、うん、この反復が多分また魅力なんだろうなっていうのは、なんかぼんやり思うけどね。
うん。
なるほどな。そっか、ついに地下アイドルを見てしまったわけね。
ああ、意外といいものでした。
なるほど。その熱量っていうのはすごくなんかね、わからんでもないです、私も。
うん。
なんか、ああいうのはあるよね。その、うん、ちっちゃい箱の中でやってる。
そう、ね。あの熱量の中で折れることって、すごく、客観的に見るとやっぱり幸せなことなんですよ。
うんうん、
僕もライブハウスで、今でもね、行くライブハウスではやっぱりその一体感っていうのは感じつつ、ライブを楽しんでるわけなんですけども、それがね、まあ、絶対いいから、みんなもそうしろというわけじゃないんですけども、うん、味わえるっていうのは、まあ、幸せなことだから、うん、できるならば、まあ、そういうライブハウスに足を運んでもらったら、まあ、それが、どういうジャンルの音楽にしろ、いいのになって、
うんうん。なるほどね、うん。
現場がいいもんだよって。
そうね、現場がいいもんだよね。やっぱ楽、うん、ライブはいいよね。それは僕も思うな、うん。
そうなんですよ。
そうですね。それは僕も強く思いますね。うん、全然違う魅力があるからね、やっぱり。
だからね、最近、ね、まあ、そういう、一括りにしてるのはなんですけども、
うん、
若者は外に出ないって言うじゃないですか。うち、んうん、うちにこもってっていう。うんうん、まあ、それがみんなそうなわけではもちろんないですけども、うん、ただ自分の周りで見てたら、確かに休みの日はもう、昼間に寝てるとか、
うん、
まあ、ほとんど、まあ、出かけるのも、買い物ぐらいとか、そういう人だって、やっぱり多いかなとは思うんですよね。うん、それよりもね、ちょっと楽しいところっていうのが、まあ、現場はあるんだよと、うん。
なるほど。歩き回ってくれと。うん、
そうっすよ。
富蔵として思うわけだ。
はい。
ああ。
もう、外には面白いことがいくらでもあるぞ。
あるよと、
うん。面白いことないってそう言われるけど、
うん、
あるよ、面白いことはどこにでも。うん、
なるほど、なるほど。
うん、探したら何ぼでもあるんだから、
なるほど、なるほど。
面白いことは探せよって思うんですよね。
ああ。なるほどな。そうか。僕はそうやって歩いて富蔵さん見つけたからな。
うん、そうですね。
うん。
出会いもあるわけじゃないですか。
う
ん、
そうですよ。
本当に。エンカウントですよ。
そうですよ。そうですね。エンカウントですよね。
うん。
あ、こいつなんかレアキャラやっていう。
そうですよ。
ね。出会いとかも世の中にはあるわけですから。
そうそう
そう。そうそうそう。はい。そうか。という感じで29日は過ごしたのね。
そうですね。
そうか。ほんで30日が？
はい。まあ、基本的に僕の28あたりからもう風邪ひいてるんで。
ええ。
行動力がすぐ少ないんですよね。
かなりもう、あれですよね。こう、もうほとんどドラクエでいうとこの赤いのが点滅してる状態ですよね。
そうですよ。
白いのが赤くなってる状態。
そうそうそう。ちょっと赤点滅が、
うん、
消えたぐらいになってるっていうのが遊びた時なんですよ。
うん、うん、なるほど。
ちょっとまあ朝はマシやな。ああ、マシマシ。
いわゆる黄色の状態。
ああ。よし、行くか。
はい。
感じで。
はい。
で、まあ、東京に来たら、ま、行かなきゃならないかなっていうのもありましてですね、予定はもう入れてたんですけども、30日は、
はい、
立川で、ガールズ&パンサーの最終章を見ようかなという。
ついに見たんですね。
見たんですよ。
ああ、なるほど。
まあね、せっかくこの、日程でガルパンやってんだったら立川だろうよ、そりゃねえっていう。
っていうことで、
うん、
その辺で後編へ続く